ヨワカイラジオ。
皆さんこんにちは、そしてこんばんは。今日もヨワカイラジオをお送りいたします。ヨワカイラジオは問題解決を学んだ世界中に広がる1万人の皆さんと斉藤先生をつなぐ心と心の架け橋です。この番組のホストは斉藤健一先生、そしてお相手するのは私ユッキーです。それではそろそろ始めたいと思います。皆さんこんにちは、そしてこんばんは。斉藤先生、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いしますね。
はい、こうやってね、声だけ聞くとあのラジオを聞きの皆さんはいつも通り始まったなって思うのかもしれないですけど、今回私はいつもの東麻布のスタジオではなく福岡からリモート参加をさせていただいております。はい、ゲストの方がリモート参加だったことはあるのですけれども、私だけが、一人リモートでラジオ収録させていただくのは初めてですよね。
そうですね、そうそう、
はい、はい、ちょっと実家からあの先ほど先生に私の家の犬も見せてあのお見せしたんですけど、あの私はあのいつも以上にあの和んでおりますが、そちら楽しそうでいいですね。
いやそうだよな。はい、
もう1週間以上リモートワークを続けてるんですけれども、家に実家にいるとあのいろいろ面白いことがあるなと思いました。
例えば
ですね、家にはいろんな電話がかかってくる。
お
ー、着物とか本売ってくださいとか、あの嘘だろうって思うんですけれども、こうボランティアに出したいので本一冊でもお茶碗一個でもいいので出してもらえませんかって、どこに送るんですかって、東南アジアですって。
田舎やな
ぁ。はい、とか外壁ですね。あと今日あった電話は、火災保険は水害なども出ますよ。
なるほど。
いや、うちの、 あの火災保険なのかなと思ったら、うちの代理店さんですかね、いいえ違います、お知らせしているんです、もう何の電話でしょうかっていうとお知らせをしているんですっていう、ちょっとよくわけのわからない電話だったりとか。
いや、まあ営業やろな。
そうでしょうね。なんかこうよくわからない電話が山ほどかかってくるんだなっていうのが、あのすごくよく分かりました。改めてちょっと両親にあの気をつけてねって言わないと詐欺に遭いまくるんだなっていう。
あるある、
はい、もう電話出なくていいからって言っといてよかったなと思いました。はい、
確かに、
はい、というわけであのそんな面白い生活を送っております。はい、もうしばらくこちらにいる予定なんですけど、そちらにゲリラ豪雨がなんか大変そうですね、毎日ね。
そう、だから熟成が大変だったね。濡れネズミみたいに入ってくるのね。それでもう座るなと、ね、机がじゃない椅子がびちょびちょになるから立っといてってこうやって
大変。ドライヤーがいるかもしれないですよね、乾かすのにね。こちら福岡はですね、あの東京のように雨が降る降るって言って、毎日降るかもしれないって言って全く降らないので、干からびそうなんですよね。
あ、そうなんや。
もうすぐ水不足かもしれないみたいなことを言っていて、本当っていう。
変わってんな。
ゲリラ豪雨でいいから来てほしいぐらいのところです。はい、
なるほど。
というわけで、日本列島広いなっていうのをちょっと実感しているところです。
はい。
はい、というわけで先生、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いしますね。
今回のゲストは斉藤先生の大学の後輩にあたる方で、英語系のインフルエンサーのまゆさんです。TikTok や Instagram、YouTube などのフォロワー数は45万人という、とってもすごい方ですね、先生。
ほんまやで。
先生の後輩ですね。
そうやね。な、インフルエンサーって何のこっちゃと思ってたんやけどね、確かに会ってみるとね、影響を受けるのね。あ、やばしいみたいな。どうすんだよ。いい影響よ、もちろんね。
今までお迎えしてきたゲストの方とはね、ちょっと違うタイプの方なので、今日お話を聞くのをとってもとっても楽しみにしました。
確かに確かに。ありがとうございます。
画面越しでもキラ星のような方だなっていうの
ね。キラ星。
見えているんですけれども、はいはい、では早速、英語系インフルエンサーというのはどういうものなのかの説明を含めて自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、先ほどご紹介にありましたまゆと申します。で、コロナが始まってからですね、2020年とか21年ぐらいに最初はまあインスタグラムですとか TikTok とかを始めて、で1年後ぐらいに YouTube のチャンネルを開設して、でそこから英語に関するこう勉強法ですとか、なんか文法とか発音のこととか、あとは留学をしたことがあるので、それに関する情報をなんか動画を通してこう皆さんに伝えているというのがまあお仕事というんですか、なんか趣味の延長みたいな形でやらせていただいてます。はい、そうですね、卒業のした大学はキリスト教、国際キリスト教大学なので、斉藤さんの、もう斉藤さんは大先輩にあたりますね。はい、今日はよろしくお願いします。
お願いします。はい、もうね、とっても可愛い方でね、さすがの周りには本当に天は荷物も産物もってよく言いますけど、
そうなんだよね、
5つぐらい当てられた方がいるんですねっていう、
本当
本当とっても愛らしい方ですね、うん、はい、私も英語習いたいなって思っているところです。
いいね、
ぜひぜひ。
こうね、あとで連絡先をお聞きしてる英語習いたいなと思っているところです。
ありがとうございます。
個人的なところは別として、今日は早速質問をお願いしようかと思っております。今日はどんな質問をしてくださいますか。
そうですね、質問あんまり考えてなかったんですけど、ちょっと私が結構一番今こう興味を持っているのが、メキシコのところなので、そのメキシコでのなんかこう仰天エピソードとか、なんかギャップとか結構前のことですかね、あったら。
もう仰天エピソードそんな俺初めて。いや、まあ何ギャップ、なんやろう、これは難しい質問やな。
難しいですか。
いや、せやけどね、僕今のこの、質問に対してちょっと質問してみるとね、それはなんで知りたんやろ
う。もうシンプルに、なんか留学をした時なんですけど、高校3年生でこうアメリカに初めてじゃないんですけど、1年間こう留学をした時のその希望が出せるんですね、エージェントに。その時の第一希望がメキシコだったんですよ。
なるほど。
でもまだ行ったことなくって。
なるほど。
そうで、友達が今住んでるので、
ああそうだね、
近々行きたいなと思ってるんですよね。
ああそれ、あそういうことでね、はい、なるほどなるほどそれで今まゆさんが僕に聞いてくれたのは、ずいぶん前っていうことで、僕は大学3年の時からちょうど、あなたは卒業してるけどな、
はい、
大学3年の時にコミュニケーションに僕がいたから、そこで、学科からね、サバティカルでコンドン先生がメキシコに行くんでね、で君一緒に行かないかと、ちょうど卒論書くし、卒論の担当教授だから、で学科からね往復の旅費も出してあげるって言われてね、あラッキーと思ってそれで行ったんです。ただね、それはラッキーなんですけれども、ちょうどその、出かける2週間前にね、胆石の手術を大阪でやっててね、だから今と違って回復手術だったのね。だからちょうど抜歯してお腹を抱えながら重たいスーツケースを持ってメキシコに行ったんです。それもメキシコにどれぐらいいたかな、やっぱり10ヶ月か9ヶ月いますからね。だからそれも僕はスペイン語ができなかったもんだから、だからそれで、なんとかなるやろうということで行ったとでね、あんまりその時の話喋ってると30分で終われへんねんけどでね、僕がメキシコでやっぱり驚いたことっていうのかな、いくつかこうあってね、これは今もきっと変わらないと思うんですけども、一つはね、時間の流れが違うって思ったのね。で日本にいる時は当時大学生ではあるんですけれども、 やっぱり日本っていうのは東京にいると割と早いスピードでこう時間が流れてるんだけれども、メキシコっていうのはゆっくり流れてる。ちょうどこの頃京都に行って好きなのは、京都の時間ってゆっくり流れてるよねって思う感じ。だからあのメキシコに行って、それで街のカフェに座ってコーヒー一杯で1日座っておれるみたいな、要するに周り人間観察してるのね。それで結構あの小じきの子供がお金ちょうだいっていうのがいっぱい来るしね、その辺のあのじいさんとかばあさんもゆっくり歩いてるし、まあ日本も一緒か。それでそういう意味においてはその時間が違うなっていうのは、これが一つ。だから二つ目っていうのはね、あのこれもあの驚いたことっていうのは、日本人みんな大好きなのね。うん、当時、まあ今はどうか知りませんけど、あのメキシコと日本っていうのは昔交流してるんですよね。なんか歴史的にもあの結構メキシコに使節団が行ったりしててね、それで顔形もちょっと似てるところがあったりして、で僕はあの当時学生ですから、田舎の町なんかにねこう出かけたりするんだけれども、そうするとね、人がいいっていうのかな、大体あの必ず話しかけてきて、ただあのメキシコの人っていうのは皆さんご存知だと思うけど、女性がいっぱい働いて、おっさんどもは昼間からテキーラ飲んでるっていう人たちでね、怠け者や。それで村に行くと怠け者のおっさんらが昼間からお酒を飲んでて、僕を見るとね、お前どこから来たんだってこれなわけな、それでいや日本からって、あそうか、それじゃあまあ一緒に飲もうっていう、昼間からテキーラを飲むっていうことで、すごく人懐っこい。でこれはおそらく村だけじゃなくてね、僕がいた町っていうのはクエルナバカって言って、あの日本でいうと軽井沢的なすごくいい季節のところでね、でそこにいたんです。その町もすごくおおらかで、それで人はすぐ話しかけてくるしっていうところでね、あの人との距離を感じさせない国だなっていうのが非常に良かったと思うんですね。それからこれ僕が大学生の時だから、まあ今は違うのか分からへんねんけれども、あの大学生の身分だけれども、いわゆる物価が当時すごく安くってね、それであのメキシコ行った時にも、日本で住んでた家賃を使うとね、かなりいいところに泊まれたんです、アパートなんかも。でたまたま僕が人の紹介で入ったアパート、隣はあの当時の大統領のエチェベリアさんっていう人のおばさんが住んでてね、だからテラスでいつもこう挨拶してね、あの仲良ししてくれるのね。それで、まあ、安かったもんだから、結局あなたのところメイドさんいるのって言われてね、いやいないけどメイドは雇わないとダメって言われたのね。それなんでって言ったら、仕事をあげるためやっていうのね。あなるほどねっていうことで、それで大学生のくせにあのメイドのおばさんに来てもらうようにしてね、それでご飯は作ってくれるわ、あのまあ掃除もしてくれるわ、ただ洗濯はやってくれなかったんですけどね。ただ洗濯やったものを干すのは自分が干しに行くと、あの屋上に、っていうのは屋上にここに住んでいる人が干すっていうのはやっちゃいけないと、干すのはメイドさんの役割だからって言ってね、僕は一度それ知らなくて行ったらね、メイドさんだらけなのね。だからそこに住んでる人が現れたらそれはいけないなっていうことを言われてね、だからなんていうのかな、あの大学生の僕にとってはすごく衝撃的でね。ただ一つこんなことを言うと、これラジオやからあんまり言わないねんけど、カトリック教国なんですね。ということは何が起こるかっていうとね、まあ日本、まあ、当時僕は大学3年やから1年の時アメリカ行ってるもんだから、アメリカのすごく人との交流の仕方っていうのを知っててね、それで ICU 戻ってくると ICU の人の、まあ、仲良しっていうのがあったじゃん、 メキシコ行くとね、女性と男性の関係ってものすごい厳しいんです。だから大体あのなんか仲良しようかとは言うてないんだけどねあのご飯食べに行こうかって言ったらね、あ、いいんですけど連れて行っていいって言うから、え、誰連れてくんのって言ったらね、家族が 5,6 人来るわけ。だからいつも家族が来る。それもね 5,6 人でまとめて食べさせなあかん。
え、お支払いするんですか？
そう、でも安いから向こうは。だから 5,6 人を連れて出かける、2人っていうのはダメだったんです。あれにはね驚いた。今は違うと思いますよ、知らんけど、だからまあまゆさんのね最初の質問で、なんかこう違うところギャップはっていうのは、僕が日本においたらねおそらく経験できない重要なことを3つ経験してるんですよ、やっぱり。でそれはやっぱりすごかったなと。だからまあ向こうに行ってからね、英語ができたもんやから、まああなたほどじゃないねんけど、あの英語ができるから、スペイン語っていうのはインテンシブのスパニッシュを取るとね1ヶ月か2ヶ月ぐら
い
でスペイン語喋れるようになって、それで向こうの卒論だから、あのメキシコ日産でねインタビュー、向こうのメキシコ人のあのマネジメントの人にインタビューしたんやけど、スペイン語でインタビューしてるからね、あ、これはいけるやんみたいなね。だからいろいろその衝撃的な文化的衝撃を受けたっていうことでしょうね。それもね、なんか怖くなるとかいうそういうんじゃなくて、むしろその本来の人間の良さっていうのかな。だってゆっくり時間が流れるっていうのは本来その方がええに決まってるし、どんな人でもすごくこう明るく接してくるっていうのもすごくいいしね。それで家族っていうのがやっぱり大事にしてるなんて言ったら、それこそ今の日本っていうのはね、随分違う方向に行ってしまってるところからすると、メキシコの時代っていうのはそのまま今がきっと同じように程度は違うけど流れてるんじゃないかとするとね、それはやっぱりすごくいいところやと思うかな。でもちろんメキシコの文化っていうのはテオティワカンとかいろんなところに、まあ大墓の方なんか行ったりするとね、すごいこのピラミッドがあったりしてね、あ、こういう文明って、石の文化だから、まあ日本と違って日本は木の文化だろうからね、だから石の文化に触れるっていうようなことはやっぱりすごいことを経験させてもらったなと思うね。だからあなたがメキシコっていうことを行くとね、ただ今のつもりでおったらあかんで、ひょっと今コロッと変わってて やべえ兄ちゃんがいっぱいおるか分からへんけど、でもやっぱり違う側面が見れるんちゃうのかなと思うかな。
でも絶対斉藤さんのキャラクターだからそういう経験できたっていうのもありそうですよね
ああ、そうかな、まあそうかもしれへんけど、あとね面白かったの、僕割と人集めるの好きやから、部屋でこうパーティーやるじゃん、それも仲間うちでね、ちょうど向こうで知り合った日本人の人とか、いるから、そういう人たち 5,6 人で呼んだ、いつの間にかね20人ぐらいに増えてるのねえ、なんでって、見たことない人がいっぱいいるわけで、あんた誰って言ったら、いや別にこのなんかパーティーがあるって聞いたから来たっていうのね。そうなんですよ、すごくオープンで、だからいろんなところでパーティー屋外でパーティーやっててもね、どんどん参加するんだって周りから
無料のパーティー、
ね、そう、それでみんなでそれをね楽しい ところに行って楽しむっていうのは素晴らしいことなんだからって言われると、いやせやけど来てねタダで食うかみたいな
知らない人に奢って、
ああいうのがね当時もあって今もそうであるとするならば、ね、それはいいことやと思うのね。
いいですね、そう、なんか私もなんで行きたくなったかっていうと、その行った先輩が、いやなんか太陽があれば何でもいいみたいなこと言ったりとかなんかビバみたいな感じで、
あ、
もう
確かに
もう喋れなくても全然いいだよみたいなとりあえずなんか水着でテキーラ飲んでるみたいな
感じ、それちょっと行き過ぎちゃうかな
って、なんかそんな そんな世界があるんだみたいな、そのやっぱもう受験勉強とかやってきて、
確かに
そうなんかキラキラして見えたんですよね。
ああ確かに、おそらくね、きっとメキシコは、うん、今もいいところ残ってるかもしれへんね。まあ僕はまあ近代時代のあのメキシコの人たちもいたんやけど、ただやっぱりちょっとちゃうか分からへんな。ちゃうっていうのはそのマッキンゼー的なあの印象を受ける人っていうのはそんなにいなかったっていうことやね。アメリカに行くとものすごくコンペティティブやから、なんかみんなこういつも周りを気にしてるとかね、自分を売り込むっていうことを一生懸命やってた人が多かったけど、メキシコの人っていうのはそんな雰囲気はなかったな。でそもそもあんまりいなかったかも、当時は事務所が大きくなかったと思うね、メキシコのね。それはまあぜひそういうところをいやせやけどね、絶対僕が言うたことやと思って一体ショック受けたら困るから、ちゃんとあのニューヨークに行ってるつもりで行ってくださいね。
気をつけます、いろいろ。
そう頼むよ、
治安とか怖いですもんね。
そう、どうユッキーちゃん、
はい、今は変わってるかもしれないですけど、で根本的なところはメキシコ変わらないかもしれないですし、あのそういうのを聞くと私も行きたくなりますし、今ね逆に閉塞感がいっぱいなのとね、受験勉強でずっとこう追い詰められるっていうのを聞いて、あそうだなって、そうあの私もずっと海外旅行好きだった理由っていうのは、こうずっと日本にいるとなんかこうね狭いところに閉じ込められて、狭い空間で胃の中の蛙になってる感じがして、外に出るとなんか本当に太陽があれば何でもいいんだじゃないですけど、外になんかうじうじしなくてもっと大きなところを見ようみたいなとこと、あの気持ちになれますよね。それがメキシコはそれがドーンってくるのかなっていうのを今お話を、お二人のお話を聞いてて思いました。
な、うん、それは良かったよ。ほんなメキシコで洋和会ラジオをぜひな。
読むか、はい、うん、先生のスペイン語がお聞きしたいですね。
こんなもう忘れてるやん。
まだ1ヶ月ですぐ
戻って。ス
ペイン語で、ね、卒論が書けるなんて素晴らしいです。
いやいや、卒論は英語で書いたの。ね、でも、インタビューはスペイン語でやらなあかんから。
言語能力が。
いやいや、はい、大阪弁と標準語も喋れるしね。
4カ国。
そうそう
すごいですね、あの言語が卓越している斎藤さんならではということで、うん、い
や
い
や誰もそんなこと知らんと思うけどね。みたいな、嘘やろみたいな。はい、
うん、ね、いや斎藤先生、真由さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ヨーワヨーワヨーワヨーワ I will be with you 大きな輪になる、いつも通じ合う大きな輪になる、いつも通じ合う大きな輪になる。
洋和会ラジオ、それでは皆さんまた次回お耳にかかりましょう。お相手は斉藤圭一先生と私ユッキーでした。